最近こうリニューアルと言わずにリファクタリングって言うんだなっていうのを最近覚えたのでちょっと早速使ってみました。リファクタリング噛みますよね。はい、いきたいと思います。ではまず簡単に自己紹介からスタートしたいと思います。これ英語の一文字で花房と申します。もうインパクトがあるんですぐ覚えてくれるかなと。香川じゃ意外と多い、名前だそうです。で、まあ、ちょっとこう興味のあることをずらずらっとこう羅列して、だいたい字がでかいのが興味が非常に強いというものなんですけど、まあ、最近まあちょっと会社よりか盆栽の方が楽しいかなっていうので、まあ、あんまり今日もですね、こうコンテンツっていうと新聞社の人が来るとこうニュースってイメージがあると思いますけど、今日はニュースは喋りません。で、あと私香川県高松市木梨町っていうところの生まれで、もう生まれも育ちも、まあ、今もここに住んでるんですけども、もうずっと40年間この町に住んでます。で、ちなみにうどんは主食じゃないです、はい。でですね、仕事の方はですね、四国新聞社というところで、デジタル部門、担当しておりまして、まあ、これから、まあ、紙だけじゃなくて新聞社もデジタル部門でどう生き延びていくかっていうところをですね、事業部として、現場の責任者をやっております。で、先ほどのちょっとスライドの順番があれで木梨町っていうところの話に戻るんですけども、この町実は松盆栽に関して国内シェア 80% ある、町なんですね。ですので今日はうどんの話しますけども、盆栽の話についても相当詳しいと自負しております。ですのでサイトの方もですね、今日まあどうやってローカルコンテンツを世界に発信していくかという話題もありましたけども、四国新聞社としてうどんもやってますけども盆栽もやってます。で、盆栽に関しては英語コンテンツ等もやっておりますので、まあ、なんかちょっとまた懇親会の時にうどんだけじゃなくて盆栽の話も聞きたいぞという方いらっしゃったらお声かけください。で、さらに言いますと、先ほど坂上さんの方からもありましたけども、まあ、ウェブだけがメディアじゃない、まあ、自分自身がメディアになってもいいし、カフェというものを通じて情報を発信してもいいと思ってます。なので私はこう盆栽カフェっていう屋外、専門のカフェもやっておりまして、ちなみにこの CSS ナイトにいろんな部門がアワード部門があるんですけども、2016はベストケータリング賞を、いただきました。今日は早速、ね、2017のケータリングアワードが脅かされてるとこう戦々恐々としておりますけども、ちょっとケータリングやりたさに CSS ナイト高松やろうかなと思ってたりもします。はい。で、本題ですけども、本日お伝えしたいことということで、今日はですね、さぬきうどん遍路という、さぬきうどん店の情報発信サイトがあります。そちらの、リニューアルを通じて四国新聞社も未来に向けてどのように変わろうとしているのかっていうところをですね、作業を見ていただきながら少し、みんなで、コンテンツの未来っていうものを共に考える時間になればなと思っております。はい。で、うどん遍路の紹介ということですけども、先ほど話のありましたが、新聞社っていうとイコールニュースサイトのイメージが非常に強いと思うんですけども、実はそのニュースだけだとどうしてもニュース見たさのお客さんしか来ない、これをリーチを拡大するために、2000年の11月頃、さぬきうどんの最強サイトを作ろうじゃないかというところでニュース以外のリーチを獲得しようというところで始めたのがこのさぬきうどん遍路ということですね。まあ、考え方としてはこう最新の SEO なんかもそうなんですね。まあ、そのあくまでもそのSEO のテクニックというかコードの書き方っていうのではなく、どうやったらどういういいコンテンツを出せば自社のサイトに来てくれるのかって、非常にこうコンテンツがキングだっていうのが最新の SEO の考え方なんですけども、まあ今こうやって考えてみると2000年ぐらいからそういうことを考えてたんだなと、今更ながらこう自負するわけですけども、ニュース以外のリーチの獲得というのでやってます。ちなみにこのサイト、さぬきうどんで検索すると、かなり上位、ウィキペディアの次ぐらいに出てきます。ウィキペディアが出てくるまでは自分のところのサイトが一番だったんですけども、今はまあだいたい1位2位を常に取っている。多分どんな環境で検索しても多分出てくると思いますので、まあ、ちょっと皆さんの携帯でもさぬきうどんとか検索すると、このサイトだな、まあ、話聞きながらサイトも見ていただきたいなと思います。で、ちなみにこれ四国新聞社の現トップページなんですけども、ぐぐぐぐっとこう拡大していくと、 ここにメニューの中にこ うどんとか盆栽っていうのがあるということで、非常にその新聞社のグローバルナビのところにうどんっていうのがあるっていうので結構バズってます。であとですね、昨年いつ頃だったかな、昨年2月ぐらいですかね、これ非常になんか世紀の発見ということで、重力波初観測っていう、どこの新聞も一面トップはこのニュースで持ちきりだったんですけども、なぜか四国新聞ではかけうどんが237円という、まあ、これ私の企画で、このうどんの値段、ちなみに僕は UPI と名付けてるんですけども、うどんプライスインデックスの略なんですが、この非常にこう UPI の方が気になるぞということで、これもですね、あのマツコの番組とかでですね、かけうどんの値上がりが一面かよっていうのに、こういうのでも、バズってるっていうので、うどんでコシのあるコンテンツを出しております。でこのリニューアルをしようというちょっときっかけになった話を少ししたいかなと思います。で私どももこう ICT 時代どう新聞社も生き延びていくのか、そういうことをちょっと社内で考えよう、でサイトをどうあるべきかという以前に、そもそも四国新聞はどう思われたいのか、で自分たちはどのような価値を提供しているのか、これをですね、ちょっと社内でメンバー集めたりとかね、私知人集めてちょっとワークショップしたんですね。で、まあ、どういう価値を提供したいのか、あと、まあ、どのように見られたいのか、まあ、自分たちのありようっていうものを考えようということで、こうちょっと付箋紙にですね、こうみんなで好き放題書いてみたんですね。でこれをペチペチとですね、会議室のガラスに貼って、ちょっと集計してみたんですね。でだいたいこういうキーワードが出てきました。でこれをさらに分類していくと、自分たちってこうありたいんだなっていうのが次のスライドなんですけども、結局僕らもこう地元新聞社ということで地域とのコミュニケーション、濃くしていきたい、こう身近な存在でいたい、そして自分たちをハブに、いろんな情報を中心につながっていたい、そしてもう気軽な存在として自分たちが居続けたい、この3つのコアバリューというものが先ほどのワークショップから導き出されたんですね。で実際ですね、じゃあ振り返ってみて、じゃあ自分たちが読者とどういう関係を今築けてるのかなっていうふうに考えると、なかなかこう読者目線で考えたりとか、実際読んでる方に話を聞いてみると、必ずしもその住んでる人たちがその知るべき情報を知らせてれるかどうかっていうのがまだよくわからない。で自分たちも読者の近くにいたいって言ってるけども、なかなかその読者が喜べるような情報であるとか必要な存在になってるのかなっていうのは非常に難しいな。ウェブサイトを見てもですね、こう先ほどもあの高野さんのセッションでもありましたけども、こう無駄なメニューとか省きたい、関係のない情報はなるべく避けていきたい、で自分の欲しいタイミングで欲しい情報がやってくるといいな、なかなかこう紙の新聞であるとか今の四国新聞ってそういうふうになってないよね、そういう話から何かこうちょっと真剣に考えていかないといけないなっていうところで、まずその誰かがこう会社の偉い人とか部長さんが、自分たちのなんて言うんでしょうね、根拠のない意見でこっち向いていこうあっち向いていこうっていうんではなく、きちんと数字に裏付けされたものが必要であろうということで、まずはこのアクセス解析っていうものからですね、読者と、四国新聞との関係っていうものをちょっと紐解いていこうという、ことを社内でやりました。まあ、ここずらっと出てますけども、こういろいろネタはあるんですけども、まあ、ちょっと分かりやすいところで言うと、まあ、このワークショップしたのちょっと古いんですけども、もう随分スマートフォンにシフトしていってるよねということで、まあ、これ、期間が数年前で比較したんですけども、トップページだけ見ても、まあ、これほどですね、こうスマートフォン、まあ、この、まあ、ウェブやってる方々に今更今はスマートフォンファーストだっていう話はですねちょっと古いかもしれませんけども、なかなか社内ではみんな相変わらずこうパソコンの端末で見てて、新聞社で働いてる人たちって意外とこうスマホで情報摂取っていうのをやってなかったりとかして、常にこう自分のパソコンでしか自社のウェブサイトを見てないっていう現実があったりなんかしました。でこの辺ちょっとババッと端折っていきますけども、これは後でスライドをお配りしますので、またじっくり見ていただければいいんですけども、まあ、新規とリピーターっていうもので比べた時にどういう違いがあるのかな、まあ、ちょっと話戻るんですけども、そのアクセス解析の話今ちょっとしてますけども、 まあ、本屋さんとかでアクセス解析の本を見ても基本結構 EC サイト向けの話っていうのが結構多いんですが、こういうコンテンツを発信してる人とか、ざくっとこの会社概要のページで、これが本当にユーザーにとってどういうふうに有益なのかとか役に立ってるのか、そういう目線でのアクセス解析の本であるとか記事って実は少ないんじゃないかなというところで、まあ、あの僕らの仕事の一端としてこの、まあ、今日はこう未来を語ってはいます、語ろうとはしていますけども、まあ、アクセス解析の現場の仕事術としても見ていただきたいなと思います。あとその、ね、どういうリピーター新規ですね、こういう数字をまとめていってます。でそういう数字、単に数字だけ集計しても多いのか少ないのかっていうのが分かりにくいですから、まあ、例えばこう粘土細工に例えるならば、まあ、いきなりこう粘土で形を作っていくっていうよりも、一度ちょっと針金でこうポーズをこういうポーズにしようか、こんなポーズにしようかみたいな形でちょっと骨格を作る、その骨格を作るっていうところでいくと、アクセス解析で言うならばまずはちょっと集計して数字にする、でその数字からちょっと仮説をつけてですね、その数字にちょっとこう肉付けしていくと、こういうドキュメントが仕上がっていきます。まあ、肉付けした方向が合ってるかどうかっていうのは分かりませんけども、数字だけ見るっていうよりも、まあこう 骨からこちょっとこう身なり筋肉なりをこうつけていくと、こういう資料が出来上がっていくんじゃないかな。でその数字から推察する、もうざくっとアクセス解析もせずにまるっとなんか誰かが妄想するというよりも、まあ、よほど角度は高いなというふうには思ってます。でそういうところから仮説して、先ほども分析したコアバリュー3つにその数字を当て込んでみると、まあ、なんか身近だなって言ってるけど、なんかこういろいろ情報あるけど、新聞ってなんかこう幕の内弁当みたいで広くて浅いイメージ、これもアクセス解析の方からもそういうふうに数字が出てます。でつながるっていうところでも、こう実際アクセス解析してみると思った以上に読まれてないんですね。例えば記事の文字数としては1000文字近くあるのに、滞在時間っていうのはもうほんの7秒だったりとか15秒だったりとか、こう絶対15秒でこの記事読めないよねっていうものもアクセス解析から分かったり、で自分たちは読んでくれてるという幻想でなかなか実は読まれてないっていうものもアクセス解析から分かります。でまあ、気軽っていうところでも、まあ、先ほど広告も、私の子は広告でビジネスやってますけども、まあ、なんかこう広告だらけだったりとか、あまりにもそのナビゲーションが複雑すぎて、分かんないよとかというわけで、まあ、アクセス解析からしてみると、今の四国新聞の評価っていうのはなんかこう読み価値があるなんかこう身近な情報源となってないんじゃないかなっていうのが、なんとなくというよりも結構アクセス解析から見るとくっきりと出てます。でそういうところから、また導き出したのがこういう読者像なんですね。まあ、この読者像も、まあ、こうやって書いてみると、まあ、そらそうだろうという感じなんですけども、まあ、新聞社のこう一面からって書いてますが、必ずしもこうトップページから、自分たちが意図したように読者がこう遷移していくっていうこともないですし、こう今すぐ欲しいっていう時に、こうね、いい感じでこうテクノロジーを使って情報発信できてるかっていうと、それも難しい。で邪魔されたくない、先ほどそれが広告であったり文字サイズであったり、まあ、さまざまな邪魔っていうものがあると思うんですけども、そういった、邪魔も取っ払っていきたい、もうコンテンツだけでシンプルっていう、高野さんの話等でもありましたけども、そういった時代になってきてるんじゃないでしょうかなと思います。であとは入り口の多様化ですけども、これもまあちょっと釈迦に説法的なところですけども、本当に昔と違って SNS で、多分今後も、今は SNS が新しい入り口になってますけども、今後また新しい何かメディアサービスが出てくるかもしれない。こういう新しいものにどんどんどんどん僕らはこう追従していかないといけない。昔のようなこう単純な動線じゃないっていう、そういう入り口の多様性っていうものにもコンテンツが最適化していかないんじゃないかなというふうに思ってます。というわけで、そういうところからですね、本当は新聞社の本丸であるニュースを題材にですね、今のような問題を解決していけばよかったんですけども、なかなか組織も大きかったりとか、単純にすぐにこう数値的な結果が出ないので、ちょっと分かりやすいところから着手しようということで、 さぬきうどん遍路っていうサイトを長くリニューアルしてなかったねという、ところで、さぬきうどん遍路っていうものを中核にちょっとコアバリューの再探索をしていこうというのでリニューアルしました。でこれ実際のトップページです。で17年ぶりになりますね。先ほど2000年のスタートということで17年ぶりにリニューアルしました。これちなみにこのビフォーでアフターなんですね。えという感じです。でも実はこれ直したのはトップページに関して、まあ、トップページもそうですが仮想ページも、もうこうただただちょっとこれ高野さんでもちょっと懐かしい話がいっぱい出ましたけども、こうテーブルレイアウトって言われてピンとくる方いらっしゃいますか。挙手いただければ。そうですね、7割ぐらいで、3割ぐらいの人テーブルレイアウトって何、多分そういう人はあの CSS からホームページの制作って入ったと思うんですけども、昔はもうこの、まあ、俗に言う Excel で方眼紙でレイアウトしているような状態なんですね。なんか Excel 使ってなんとかホームページを作ってるような、そんな時代があった。このテーブルレイアウト、まずそのテーブルレイアウトになっているものをすべて HTML5 と CSS3 で書き換えようというリニューアル。だからデザインは一切変えてないです。ただしですね、あのこのうどん店の詳細ページ、最終的にこのうどん屋さんがどういううどん屋さんなのかというこのページはきっちりとリニューアルしました。それ以外のページは本当にコーディングを変えただけです。で今回のリニューアルする対象となるページは店の詳細ページと、地図ページ、まあ、これ印刷用ページにもなってるんですけども、その2つのみをリニューアルしました。で実はこのうどん店詳細ページ、先ほどいろんなところの入り口があるって言いましたけども、香川の大体有名なうどん店名で検索すると食べログか四国新聞のさぬきうどん遍路かどっちかが出てきます。でその全体ページビューのこれがほぼ 40% 店の詳細ページで占めております。で実際ですね、こうホームページってこう一気にリニューアルすると何がこの功を奏したのか、何が失敗だったのかっていうのが非常に分かりにくくなります。ですのであくまでもその中身のコーディングを変えただけのところと店の詳細ページはくっきりと、リニューアルをしてますので、まあ、その何かこう変化を加えたときに、原因が分かるように、ちょっとリニューアルしていくっていうのをお勧めします。フルリニューアルっていうのも、まあ、聞こえのパンチはいいんですけども、失敗したときとか成功したときに何が功を奏したのかっていうのが分かりにくくなるというのがフルリニューアルの特徴であります。で、アクセス解析です。で実際あのサヌキうどん遍路アクセス解析ズババッとして月別に PV 数出してみると大体こんな感じになるんですね。こう見るとなんとなく推察できるのが、まあ大体この A のパターンの人はこう計画的に何かこう旅行に向けて準備している。で B の人はこう旅行中の人、まさにもう香川県に来てうどん食べに来ている人がいっぱいいる時期なんですね。ゴールデンウィークですね、特に。で C のところは普段日常的にあってこうフラフラっとなんかちょっと出張に来たとか、ちょっと放浪タイプと名付けてますけども、なんとなく来たところ、まあ、大体 C のアクセスっていうのは、まあ、分かりやすいとヤフーニュースにこう取り上げられるとか、そういう非常に外部要因が多い、タイミングです。でこれもですねアクセス解析からこう紐を解いてみたんですけども、 A タイプはこういう動き方してるんじゃないだろうかなと、こう仮説です。まあなんかこうアクセス解析ただただ数字に出すっていうだけじゃなくて、その数字から何が読み取れたのかっていうのをこういうふうにちょっとドキュメントにして、ちょっとお客さんであるとか社内でレポーティングしてみるとまあいいんじゃないかなという、ちょっと一つの、事例としてみてください。というわけで、まあ、トップページの次にですね、このどのページに行ったのかであるとか、その該当ページのリファラが何だったのかっていうのを見ていくと、トップページのどうもエリアから探すっていうのをクリックしてから店に行ってるパターンっていうのが、この特にこの A の時期に多いんじゃないかな。で実際ですね、このアクセス傾向というのもこういうふうにクラスタリングできてますので、例えば B と C と比べてっていうふうに単純にその前月っていうので比べるんじゃなくて、単にその合計数字だけ見るんじゃなく、こうアクセスをセグメント化してみて、セグメント別にこう比べていくと、こういうふうになんかこう特徴っていうものがあぶり出すことができます。はい、 あとはこうちゃんと意外とトップページの更新情報から来てるなとか、ランキング情報を見てるんだなっていうものもそういったところから伺うことができます。であとはこう実際もう検索ですね、もう直接 Google でこう山越えうどんとか谷川うどんとかで検索してきた人たちっていう数も相当数います。でこういう人たちはもう離脱率がすごく高いんですね。要はもう検索してそのページ見て営業時間とかが分かれば、はいもうそれで終了ってなったりっていうので、こういったものほとんど他のお店って見ないですね。検索から入ってくるっていうのはニュースもそうですけども、もう検索から入ってきて見てすぐ離脱するっていうのが特徴的なパターンです。でこういったものをですね、先ほどの出てた ABC ごとに分析してしまいおります。ですちょっと時間がないので今日はあの A だけで割愛させていただきます。でそういうところからですね、重要なのは先ほどで言うと、あの ABC で言うとやはり注力しないといけないのは A と B で、 A と B っていうユーザー層をちょっと引っ張り出してみると、まあこういうタイプじゃなかろうかなと。で一つ、まあよく分かりやすいのはこう調べて現地に行くタイプ、まあ、ちょっと家族旅行に行くようなイメージですね。でこの今すぐ知りたいタイプ、もうこう今風な感じですね。もうせっかく香川に来たから美味しいうどん食べまくりたい、なんならなんかちょっとこう SNS 映えのするうどんとかないかなとか、そういうね、近年こうインスタ映えする料理っていうのが意外と美味しい美味しくない関係なく、インスタに移したいから旅行に行くっていう人もいるらしいですので、こういうインスタにアップしたいとか SNS にアップしたいっていう層もいるんじゃないかなと。でそういう人たちの特徴は何なのかっていうと、まあモバイルオンリーですね。もうあんまり旅行本とか見ずにですね、もう最終的に現地でこうググって調べる。あとこう見たいとか見せたいとか、そのお店はインスタ映えするのかっていうことで、まあ SNS でちょっと共有したくなるような店はないかとか、そういう探し方してるんじゃないかな。で逆にこのきちんと調べてから現地へ行くタイプの人たちがじゃあどうなのか、もうあくまでこう旅行前にも旅行本とか見て、ベビーカーが入れるのかとか、そういったものをちゃんとこう調べてですね、こう旅行のプラン書を作るような形で、まあなんかちょっとこう家族旅行であるとか、ちょっとこう気張った旅行してる人たちが多いんじゃないかな。これがまあ調べてから行動するタイプですね。ですので、まあうどんもですね、こうただただうどん屋巡るっていうだけじゃなくて、その間にどっかこう子供と一緒に遊べるような公園はないかとか、遊園地がないかとか、そういう観光情報と組み合わせながら、うどん店探しをしている、そういうのも、アクセス解析の方から、見て取ることができます。というのもその旧サイトの方には、うどん店だけじゃなくて近隣の観光スポットっていうものも紹介してました。で意外と先ほどの A と B で比べた時に、この調べてから現地行くタイプの人たちの方がその観光情報をクリックしているっていうのも、その観光情報のリファラーから読み取るっていうことができます。ですのでちょっと今日は本当は一個一個この文章となっている根拠を示す数字っていうのも、ちょっとアナリティクスの画面見ながらやればよかったんですけども、まあちょっと今日はアクセス解析のセミナーではないので、そこはちょっと割愛しておりますけども、また懇親会の時とかちょっと声かけいただいたらすぐにアナリティクスの数字も出せますのでお声かけください。でこのただ2つ共通して言えるのは、もう、まあ、これ僕の感覚論であまりちょっと数字で書いてから導き出したものじゃないですけども、とにかくこう旅行中、次、まあ、彼女からどこどこ行きたいって言った時にはすぐにその店が空いてるのかどうなのかっていうのは、もうすぐにこうパパパッとこう検索してすぐ答え出したい、どうもその店閉まってるよとかですね、欲しい情報にもうスパパッとこう片手でですね、ズバッとこう検索できるっていうのが、まあ2社に対する共通じゃないかな。まあとにかく一緒に同行している人たちに不自由をさせたくないという共通項はあると思います。今日もちょっと誰のセッションで言ってたのかちょっと思い出せませんけども、その必要な情報をきちんとすぐにこう取り出すことができるっていうのはウェブに非常に求められているんじゃないかな。その定休日がなんかすぐに分かんないとか、そういうのは本当に論外だと思います。というわけで、まあちょっとこう図にしてみるとこういう図になるんじゃないかな。で、 コンテンツの構造の見直しということで、とはいえですね、僕らもこのサイトを作った時にそこまでこうきっちりと2000年ですね、2000年の時にそこまで、まあ、今みたいにこう UX を考えながらっていうのがやれてなかったです。でちょこっとですね、デモしてみたいんですけども、これちなみにまあ、メンバーでちょっと共有している Google の、ドライブ、その中でもスライドですね、スライドの画面なんですけども、まあ、ちょっとこう一緒に制作しているメンバーであるとか、そういう人とこうちょっとリモートで電話とかしながらコンテンツの優先順位をつけようみたいな作業をやってるんですけども、これちょっと便利なので、ちょっと今日はツールとして紹介してみたいかなと思います。でこれ何が便利かって、ちょっともし今からちょっとですね、これをパッと今ちょっとタグつけて配信、先ほどのスライド配信今パコッとしたので、まあもしパソコンとかお持ちの方も触っていただければ分かりますが、今これちょうど事前に協力して同じく今日香川から来た山崎さんにお願いしたんですけども、これこうやって作業をですね、こう共有ですることができるんですね。今これ僕が触ってるところが青いところで、今ツヤっていうのが動きましたけども、このコンテンツ何を優先してるのかなっていうものをですね、こうみんなでですね、こう同じ会室でもいいんですよね、こうパソコン広げてみんなでああでもないこうでもないっていうふうに、こう、まあ、ホワイトボードでやってもいいんですけども、こういうふうにですね、ちょっとこうやっぱり腰が重要だよねとか、でこう喋りながら、いやいやでも腰ってその県外の人どっちでもいいんじゃないかなとか、もっと下げませんかとか、こういうふうにですね共有してやっていけるんですね。でこういうふうにしてやっておけば、こうワークショップにもなるし、そのまんまこれがドキュメントにもなりますので、非常にこの Google ドライブの便利なところは、クラウドの便利さ、クラウドの便利さというよりも、この一つのドキュメントを複数人で開いてかつ編集できるっていうところが非常に Google ドライブの面白いところで、ちょっと話はそれますけども、例えばお客さんのその営業先リストみたいなものを Google のスプレッドシートにわざわざ Excel から展開して、例えばナンバー1からナンバー100まではじゃああなたがやってね、ナンバー101から200はじゃあ誰々さんねっていう、通称 Excel だと同時に一つのファイルを開くと誰かが編集モードで誰かが読み取りモードになるんですけども、これだとこうみんながこう編集モードで、うまくこう配達処理もしながらですねやれるので、非常にウェブのコンテンツの会議であるとか、日々日常の事務作業でも便利です。でまたあえてまあドキュメントが Google のドライブじゃまずいっていう場合は、もうこれこのまんまこれをエクスポートして、こういうふうにまあマイクロソフトのパワーポイント形式とかに変換することができますので、このワークショップのやり方っていうのはちょっとこうおすすめです。ですので結構今共有ファイルっていうのはこの便利さに、つられて結構 Google ドライブに移行してます。こう社内のファイルサーバーとかではなく、こういう、ちょっとワークショップ系のものっていうのは Google ドライブを非常に、活用しています。はい、でこういうところから、紐解いていくと、僕らもたまたま今考えたらなぜかわからないんですけども、うどんよりもうどん店っていうところにフォーカスを当てた編集と2000年の時はなってました。ただ、まあ、ワークショップしてわかったんですけども、まあ、自分たちでもやっぱりこ うどん店とかうどん店の店主っていうにフォーカスするよりも、一般の人たちはやっぱりうどんなんですね。どういううどんが食えるのかっていうものが重要じゃないかというところから、ところがワークショップから導き出せました。でそれを考えると、こう一個一個のうどんに関するうどん店に関する属性って、こういろんな情報があると思うんですね。こう分かりやすいと店名だったりとか住所だったりとか、こういうのを先ほどのワークショップで、コンテンツの優先順位を、つけることができましたので、先ほどのワークショップの結果っていうものをざっとフィードバックすると、コンテンツって多分こういう並びじゃないといけないよね。で先ほどの人たち の, 2つの属性があったと思いますね。こういきなり現地行ってるタイプっていうのと、計画していくタイプと、 って2つのユーザー層がいたと思いましたけども、まあ、それぞれの、ユーザー層を当て込んでみると、まあ、やはりこううどんの写真が最初見た目から興味が始まるんじゃないかなということで、前はうどんの写真というよりも自分たちが書いた記事文章っていうのを頭に持ってたんですけども、そうじゃなくてやっぱり写真からズゴンと、でっかい写真載せた方がいいんじゃないかな、そういうふうにですね、こうアクセス解析とワークショップから導き出したものっていうものをこういうふうにちょっとドキュメントに、起こして、で常に自分たちが作ろうとしているものを中間中間できちんとその自分がターゲットとしているユーザーがどう思うのか、自分の上司とかクライアントさんがちょっと声の大きい人がこういうふうに言ってるからこうしましょうじゃなくて、常にターゲットとしているユーザーがどう思うのかっていうものをちょっとそのユーザーになり変わって考えてみる、定期的にその話がぶれないようにドキュメントを作り立ち返っていくっていうことが非常に重要じゃないか、これ一見当たり前なんですけども結構人間すぐぶれちゃうんですね。でそういうところからもデザインの原則っていうのを決めました。でとにかく読ませる前にうどんを見せろということで、 0.1 秒でも早く表示する、どんだけ早く表示できる HTML を書くことができるか、そういうことを考えました。であとラベリングって言われる、まあ、ページ中で使うものですね、そのメニューであるとか住所とかそういうのをラベルと言いますけども、それが自分たちその香川県民独特の言葉になってないかとか、こう訪問者が使ってる言葉になってるのか、そういったことも、再構築しました。あと関連情報以外も徹底的に省くということで、まあ、よくその検索エンジンから一気にうどん詳細ページにズゴンと入ってくるから他のものも見てもらいたいというために店詳細ページがメニューでゴタゴタになったりするんですけども、そういうことがないように関連情報以外を徹底的に省きました。であとですね、このリニューアルをするために何をもって成功というのかというところの KPI ですね、それもアクセス解析やってる人だとこう馴染みのある言葉がずらずらっと並んでますけども、特にこの昔だとこうページビューどんだけアクセスが増えたんだっていうのはよく上司とかお客さんからも言われると思うんですけども、このページビューであるとかユーザー数、こういうものが KPI その成功の鍵みたいなものになってしまうと僕なかなか今辛いんじゃないかなと思ってます。でこのリニューアルに関してもちょっと思い出していただくと分かるんですが、店の情報の本体ページと地図ページっていうのが分かれてましたけども、このリニューアルによって2枚やったページを1枚に統合してしまいました。するともう必ずページビューって減るんですよね。だからページビューが減ったから失敗っていうわけではないんですね。仮にちゃんとユーザーの満足度が上がっておけばいいで、ね、まあ、このページビューとかユーザー数じゃない別の軸がいるんじゃないかなっていうところで、ちょっとこう3つちょっと今回紹介しようと思ってますのが、このスクロール達成率で、先ほど意外とニュースページも滞在時間が7秒とかで、これ絶対スクロールせずにとかその文字数読んでないよねっていうことで、まあスクロール達成率であるとか滞在時間、セッション数ですね、これもっと正確に言うとモバイルのセッション数がちゃんと増えたのかっていうものを軸にして、このちょっと3軸を大事にしようと思ってリニューアルしました。で、仮説なんですけども、先ほどちらっと言ったようにその店舗ページの構成数減による PV 低下、あとですね店舗のまとめによる滞在時間が増えるんじゃないかな、あと情報の並びによってこの情報が適切に並べられていることで、このスクロール率っていうのが上がるようになったんじゃないかな、でまあ、長期的に見た場合にはどんどんこうスマートフォンユーザーがもっと帰ってきてくれればいいのになという、ちょっとこの4つっていうものが、仮説であり成功したと言える評価軸だなと思ってます。で実際これビフォーアフターです。でこのビフォーアフターを見ると、これが元々だったんですけども、ぐるっとリニューアルしてですね、写真からズゴーンと入るようになってます。でこう必要なですね営業時間とっていうのもすぐに写真の次に地図であるとか営業時間っていうものを出しております。でまあちょっとこのうどんのメニューとかサイドメニューっていうのの優先順位低いかなということで、どんどんだとまあちょっとどうしても間に広告入ってたりとかするんですけども、昔は メインコンテンツだった記事っていうものはもう随分下に持ってきました。まあ、なかなかこの編集者の書いた原稿って、まあ我々もそれをメインに仕事してますから読んでほしいんですけども、実際ユーザーは読んでないなっていうものも分かりましたので、随分下の方に追いやってます。これはなかなかの編集というかね、ライターの方からは、あの記事どこ行ったのってこう一番最初に出てきたんですが、ここまでスクロールしてくれてないです。社内ではなかなかここまでたどり着かないんですけども、こういうところに追いやったっていうので、まあ非常に波紋は呼びましたけども、これで良かったんじゃないかなというふうに思ってます。で、同じようにですね、これも、モバイル版ですけども、モバイル版の方もこのようにリニューアルしています。これ、もう少したらこううどんのメニューが出てくるんですけども、ちょっとメニューのところさすがに長くてですね、このキャプチャーは開いた状態になってますけども、普段はちょっとアコーディオンで閉じてます。まあ、見たい人が見てくれればいいんじゃないかなと。ですね。ちょっと間に広告がどうしても入ってしまうので、まあね、広告邪魔だと言いつつ、どうしても僕らも広告で食べてるというところもあるんですけども、はい。で、実際にそれをですね、リニューアルの、ビフォーアフターで比べてみたところ、アナリティクスの画面ですけども、非常にこう緑が多くなっているということで、非常に良かったんじゃないかなというふうに思ってます。で、ちょうどこのゴールデンウィーク時期にですね、数字がちょっと実はそのタグマネージャーの設定をちょっと誤ってて、きちんと評価が数字が取れてなかったので、ちょっと変な時期になってますけども、ちょっとお盆時期ですね、次観光客増えてくるお盆の、時期に、この数字が2016年と比べてどうなるのかなっていうのが今楽しみの一つであります。で、これ標準ではアナリティクスの標準ではなく、ちょっと外部のプラグイン入れてるんですけども、どれだけページがスクロールされたのかっていうところも、まあ、なかなか厳しいものはありますけども、100%までいってる人たちもいるということで、まあ、この5%ですけども、まあ、これちょっと多い、100%いった人が全体 PV の5%、まあ、ちょっと多いか少ないのかって、この辺の判断は難しいところではありますけども、まあまあ100%いってる人たちがいるんだなというところで、満足はしております。で、あとはGoogle のモバイルフレンドリーテストっていうのがあるんですけども、非常にモバイルフレンドリーも100で、ちなみにこのモバイルスピードとデスクトップスピードが70点になってますけども、これ実は影響しているのは広告なんですね。で、実はこれは広告タグを外すと100になって、基本広告入れなければ、ちなみにこのサイトは100点満点、弾くような、非常に軽快な HTML となってますので、まあ、いろんな側面でもですね、ちょっと広告を入れるっていうことは、どうなのかな、まあ、なかなかビジネスとしてやってますが、外すの難しいんですけども、まあ、こういったところからもですね、広告タグの重さっていうのがうかがえます。で、そういったリニューアルの結果とか、日々讃岐うどん遍路のアクセスがどうなってるのかっていうものをこう社内で共有するために、これGoogle データスタジオっていうものがあるんですけども、まあ、昔有料だったんですが、最近無料で提供されてますので、もう常にですね、どのうどん店がアクセスが多くて、どういうどんだけこう滞在時間があるのかっていうものを、出しております。で、これを社内で共有するようにしておりますので、これを徐々にですね、今うどんでやってますけども、これをニュースでっていうふうに展開していきたいなというふうに思ってます。はい、こういったものですね、 Google データスタジオということで、非常にアナリティクスのデータをですね、おしゃれにレポーティングできる非常におも便利なツールなので、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。で、最後にちょっとまとめになりますけども、まあ、ここで、まあ、今日のお題としてウェブの未来ということですけども、まあ、僕らの四国新聞の未来ということで、まあ、改めて未来に向かって自分たちがどうあり続けたいのかっていう、このコアバリューですね。で、これ皆さんの仕事でもそうだと思います。もう自分自身、そのグラフィックの人もいるし、広告の人もいるし、エンジニアの人たちも、自分の強みが何なのかっていうものを、ちょっとこうこの激しい時代だからこそ、こうブレないように、自分自身ちょっとこう自分でセルフでワークショップして、自分たちの強みって何なのか、このコアバリューっていうものが多分皆さんをこう無事未来へ連れていく、コアとなるスキルだったり、知識だったり、すると思います。 でこちらは私ども社内ごとなりますけども、このウェブに向けたコンテンツっていうものがどういうものを出していかないといけないのか、僕らは本当に四国新聞120年ぐらいの歴史があるんですけども、もう本当に新聞を作るっていうものに組織とか意識がもう最適化されすぎちゃって、なかなかウェブに合うコンテンツっていうものを作るノウハウとかそういったものがなかったですので、こういうアクセス解析から、サヌキうどん遍路っていうものを通じて社内でこのウェブコンテンツを作るっていうものがどういうものなのかっていうものの、まあ何か一つのこう旗振りになればいいんじゃないかなというふうに思ってます。で今までだとこう私ども企業でいうとウェブをやってる部門だけとか、もうアクセス解析にアクセスできる、あのアナリティクスにアクセスできるの一部の人たちだけっていう感じでありましたけども、これを情報をどうやって可視化して今ウェブで起きていることがどういうものなのかっていうものをこうきちんとですね、あくまでもそのウェブの啓蒙っていうものを中心軸に置いた情報共有っていうものも必要じゃないかな、まあ四国新聞そういった形でですね、この ICT 時代にどうあの新聞社が乗り切っていったらいいのかっていうものをまだまだ僕らも、模索しているところであります。まあ、そういう今回私ども四国新聞社のこのコアバリューの探索っていうものも、もちろん未来に向けた探索でもあります。まあ、こういうふうにやってるっていうところでですね、こう皆様のまた日々の仕事の参考になればなと思います。はい、以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。